皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は債務者が債権者より強い時代です。この間の NSP の自局講演会で、なんか私の声が非常にこの静かだったと、元気がなかったと、病気でもしたんですかと随分いろんな人に言われたんですが、そういうことは全くありません。大変元気であります。あの時の喋り方は頭の中で分析しながら喋ってる時の喋り方なんですね。こうなんかこうリジュメとかを見たり資料を見たりしながら、こう頭の中でこうなんかいろいろ考えてるんですね。あれああだとかこうだとか考えながら喋ってると、だいたいああいう喋り方なんですね。大変失礼いたしました。元気いっぱいであります。それでその時にも話をしたんですが、まあ今この世界を見た時に、債務者が債権者より強いんだということをやっぱりよく認識しなきゃいけないと思うんですね。まずアメリカ自身が世界最大の債務者でありますね。ですからアメリカとしてはもう世界から金を借りるためにはドル高にしなければ生きていけないと、結局貿易にしろ何にしろアメリカは世界についていく形にしない限り生きていけないというような常識でいた時代が、いわゆる、まあ今までのグローバリゼーションの時代でありまして、それはやっぱり債権者が強いんですね。まあ、債権者といった場合には、まあウォール街ですよね。ウォール街が強い。で、日本なんかの場合は本当は世界最大の債権者なんだけど、こう債権者としての意識がないんですね。なんか債権者としての意識がないもんだから、当然のこの権利もあまり主張しませんので、まあなんか変な形になっちゃったんですが、まあウォール街ですよね。ウォール街が世界最大の債権者として、まあ非常にこう強い力を持って政治軍事まで動かしていたというのが、まあクリントンの影の政府の時代の実態だったわけであります。まあ日々ですね、本当にこういうトランプ政権の1年ぐらい前から、これは時代が変わってきただと、ウォール街も戦争屋も、これは追い詰められてるぞって話をずっとしているわけでありますが、もうあれから、どうです ?3 年、選挙の前の年ぐらいからですよね。だから2015年の秋ぐらいからじゃないですかね、本格的に。やっぱりこれはトランプなのかなって話になってきたのは。もうそれ3年経ってますよね。やはりもう3年も経つと、やはりクリントン時代ってもうすでに過去のものですよね。今、まあ、人の入れ替わりってものすごく早いですよね。どんな組織でも、それは日本だけじゃなくて、世界中どこでも人の入れ替わりが激しい、早い。そうしてくると、もう3年もですね、脱戦争や脱影の政府でやってると、もうその常識が当たり前の人の方が増えてくるんですよね。そうなってくると、もうこの先というのは、なかなかその昔の戦争や金融屋の常識によってですね、世の中が動くっていうことはもう本当にないんでしょうね。それは南北、朝鮮半島の南北もそうだと思うんですね。あれもその南北和解が今年行われまして、首脳会談を行われたと。だからもう半年ぐらいは平和が続いてるわけですよね。やっぱりその朝鮮半島は緊張してるもんだという常識で言いましたのが、まあ少なくともこの半年ぐらいは、はっきりとこの平和になったんじゃないんでしょうか。で、ですからこれが元のこの戦争に逆戻りっていうことは、もうちょっとないんじゃないかと思うんですよね。ですからまあこんな感じで、ベルリンの壁が崩壊した時もそうでしたけども、やはりこの新しい現実が始まって、それがそのしばらく維持されると、それが当たり前になっていくんですね。まあこんな感じで、古い時代はもうとっくの昔に、過ぎ去って新しい何かが、まあ表面的にはそういうトランプの政策ってことなんですけども、それ以上に新しい何かがこの世界の中に台頭してくるように感じるんですね。で、この時代の中でやはり、債務者より債権者はと、当然もう肩なしの状況でありますね。何せ債権者をぶっ潰したのがトランプですから、ウォール街をぶっ潰す、あるいはそのウォール街と組んでいた影の政府、戦争やぶっ潰す。結果的にそういう連中が救っていたワシントンの議会を中心とした権力構造をぶっ潰すということでやってるわけでありますから、 債権者がこう潰されていくわけですね。そうなってくると、例えば中国なんかもアメリカの真似をしてですね、世界中に金を貸しまくって、債権者様だから言うことを聞けと。で、中国が有力企業の株を買って、あれ、トヨタもなんか随分中国共産党が株を買ってるって噂があるんですよね。それから JR 東海も実は中国共産党が随分株を買い占めてるって噂があるんですよ。表面では見えないんだけども、裏側で、その、表面上の株主からすでに株を買い取ってる、あれ、影響力行使できる状態になってるという噂が前からあって、まあこんな感じでですね、人の国の政治とか経済体制そのものを自分の国益にのためにこうねじ曲げていくっていうことを中国は随分やってきたわけでありますね。で、トランプはそれに完全と立ち向かいましてですね、債務帝国主義であると、債務を使った新たな植民地主義であるということを言っておりますが、まあそれはその通りで、中国も一発言われてですね、長老がまあもう引き上げさせてそれをね、習近平もまあ実情引っ込めるということになったわけでありまして、まああっさり沈没ですよね、あそこもね。まあなんかそんな感じで債権者なんてね、実に弱いもんなんですよ。本当にあの時代は変わったと思います。金融機関一つ取ってみてもね、例えばその、ドイツ銀行もそうですが、貸した方が悪いっていうのが世界の常識ですよ、今ね。ドイツ銀行は債権者として、いろんなところに金を貸しまくっていたわけでありますが、リーマンショックの時に直撃弾を食らいまして、以来、もう、ボロボロでありまして、まあリストラをしたってそんな、不良債権なくなるわけでありませんからね。結局その行き詰まってくるわけですが、今やそのドイツ銀行から借りたやつが悪いってんじゃなくて、ドイツ銀行が悪いとみんな普通に思うし言っていますよね。債権者の方が悪いんですよね。それは金を借りたやつが返さないのは悪いって言いますが、それは全く違いますね。善意で貸した金なら善意で返さないとまずいかもしれませんが、商売で貸した金ですから、すなわち貸すときに、こういう条件で払ってくださいと。払えない場合はこうしますと。ちゃんと書いてあって、で、法律もそう決まってるわけですから、ゲームで貸してるわけですよ。ゲームで貸した金なら、払わないのもゲームの一つですよね。だから、業として金を貸したっていう場合にはですね、別に債務者としては、払ってもいいし、払わなくてもいいし、それは債務者の選択なんですね。倫理の問題では全くありません。したがって、商売で金を貸した場合っていうのは、債権者と債務者の関係は、実質的なその力関係で決まります。倫理による良い悪い、善悪の判断は全く入ってこないのが、プロとしての金貸し の世界です。で、それを言われちゃうと、貸した方はですね、その取りっぱぐれちゃうんで、その話をしないで、借りた金を返さない奴は悪い奴だっていうわけですが、いや、それは違いますね。まあ、商売で貸したものについては、それをちゃんと払うか、一部払うか、払わないかは、それは借り手が決めることですね。両方のゲーム感覚で決まります。結局じゃあ今なんでそうやって債務者が強いのかっていうふうに見てくると、はっきり言って返せないからですよね。返せないからなんですよ。その、返せない場合に、じゃあ債権者は取り立てをできるかっていうと、やはり取り立てをする力がないんですね。これはそのキプロス、それからギリシャの危機の時にはっきりしたんだと思うんですね。キプロスがその行き詰まった時には、まあ、ペイオフみたいなことが行われて、ある程度財産をこう銀行屋に取られた部分がありましたが、ギリシャについて言うならば、確かに表面的には、ギリシャも相当苦労してですね、債権者のために金を払ったことになりますが、身ぐるみ剥がれて、島も売り飛ばされて、一生債務の奴隷として、ドイツに服従しろとか、そんな風にはならなかったですよね。で、ギリシャも、復権しましたよね。復権って言いますか、債務支援は、債権支援から卒業しましたですよね。それはどう考えたったら、債権者の都合でそうなったわけでありまして、結局だからその昔のようにね、かつてエジプトがイギリスに金を払えなくて、エジプトがイギリスの報告になってしまって、スエズ運河の航行権取られたような、ああいうことはもう起こせないんですね。だから債権者の方は、取り立てができないというつもりで貸さなきゃいけない。取り立てができなかったら、それは債務者の方が腹くくって、もうこれ以上借りる必要がないと思った時にはデフォルトしますよね。 取り立てができないのにじゃあなんで返済するんですかって言うと、次また貸してほしいからですよね。次また貸してほしければ、それは返済するんでしょうけども、もうこれで、あなたから借りる必要がないと思ったら、それは平気でデフォルトしますよね。まあそんなもんですよね。ですから、今こう見てるとですね、トランプが世界のゲームのルールを変えましたでしょ。金融に関するゲームのルールを変えたから、もう借りる必要がないわけよね。今更ドイツ銀行だとか、ゴールドマンサックスだとか、JP モルガンだから、そんなとこから金借りる必要ないわけで、じゃあ最後は別に返さないでいいじゃないのということになるのは当然なわけですよね。こういうのがやっぱり連鎖してきてるんだと思うんですね。したがってだから結局、まあ貸す方が、の方に貸しすぎたわけですよ。バブルに乗っかってね、取り立てのことっていうかまあ、債務が返済されるかどうかについて、ものすごく甘い見通しのまま金を貸したと。まあいつものパターンですよ。バブルで融資基準がいるんで、集中貸しをしすぎちゃったという、まあ貸し手の問題だというふうになってるわけですね。まあですから、そんな意味で見ますとですね、まあ今回、その債務者が債権者より強いということは、各方面に言えるわけであって、だからこれいずれ日本でもその話になると思うんですね。もう二度とここから先金を借りなくてもいいっていうシステムさえ作れば、あれデフォルトしていいんですよね。国だってですね、もう二度と国債発行しないと腹くくれば、あれデフォルトしたって構わないですよ。だから銀行からの借金だって、もう二度と銀行から借金しないというふうに決めれば、あれデフォルトしたって OK ですよね。だからその、特にユーラシアなんか見ててよくわかるのは、それをやろうとしてるわけですよ。で、だからユーラシアの中でお互いにこの金融をやらないかと。ユーラシア各国間で全く新しい金融システムを作ろうじゃないかと。新興国がより集まってやろうじゃないかと。まあ、昔の英米のようにね、シティだとか、あれはウォール街がやったように激しい金融はもういりませんから、そんな莫大な集中投資する必要がないんで、まあ、ぼちぼちやっていけばいいわけですね。雇用を確保しながら場合によってはローテクがいいわけですよ。雇用確保一番にする場合はローテクの方がいいわけで、ね、鉄道を敷いてですね、そんな大した技術じゃありませんから、今や鉄道敷くなんてのは。まあだから、まあ、地元の企業も参加させてぼちぼちやってって、で、少しずつ交易を拡大させていくと。で、幸いなことに新エネルギーなんかも豊富にあるし、それから世界中今は専門家が余ってる時代でしょう。専門家が余ってんですよ、世界中ね、不景気で。そうすると、どんな田舎でもですね、こう、プロジェクト立ち上げて専門家呼びはさ、来るわけですよ。どんな世界の田舎でもね。だから専門家もある種コモディティになってんですよ。専門家もコモディティだから、まあ、そんな高い金出す必要もなくて、まあ、そこそこの金出して呼びは来るんで、それは揃いますよね。で、あとはだからその全体の枠組みで、その投資を完遂させる必要があるんですね。投資を完遂させるための10年、20年のしっかりした政治的安定を作ることが政府の最大の責務、仕事でありまして、それさえできれば、あとあんまり難しくないですよね。自家経済なんか、部分的に入れればいいだけなんですよ。大体その持ってる財産全部自家経済にして全部見せろっていうのは全部、取られるって意味ですからね。財産ってのは隠しておく部分があって、隠しておくから取られないわけでありまして。例えば鉱物資源もそうですね。地面の下に眠ってるから取れないわけでありました。あれ全部掘り出して金庫に置いたらですね、必ず強盗が来て持ってっちゃいますよね。どんなすごいゴールドだって地面の下に眠ってたらそれ簡単に取れないでしょ。掘るんだって精錬するんだって容易なことじゃないですよね。だから財産はあって隠しとくもんなんですよ。で、なんかその財産を使って買い物したいなんていう時にちょいとそのね、売れる形で表に出してきて、で、やればいいわけで。だからその時価会計なんてものは、所詮ですね、売り買いが必要になった時だけはやればいいんですよ。売り買い関係ない時は、時価なんか関係ないですよ。眠らしときゃいいわけでね。すなわち、その上でみんな暮らしてるわけですから、その上でやっていけばいい。ただ、それが既得権益で上に乗っかっちゃうと、その国も、その人も企業も、それは随分衰退いたしますから、まあ、隠すことが大事じゃなくて、取られないことが大事だというふうに考えて、取られそうな時は隠しておくと。反対にそれでもっと拡大したければ、むしろ表に出すという、変幻自在だね。どこまでを時間にして、時間部分を広げるか縮めるかこそですね、国家の、まあ金融に対する、こう、経済に対する運営の絡みの部分の一つなんですよ。まあ窓をどこまで開けるかなんですよ。完全に閉じて、完璧に時価を排除する会計でもまたこれ、ちょっといろいろ問題が出てくるし、 全部オープンにして、全部時間にしちゃったらもっと問題出てくるし、その扉の窓の開け加減がですね、政府の重要な仕事なんですね。まあそれさえこう上手にしやろうと頭に入れて、10年20年政治を継続さえしとけば、すなわち大戦争を起こしたり、あるいは恐慌みたいなことを起こさせなければ、まあ大体なんとかなりますわ。で、ウォール街なんか入れてやんとね、もう長くても7年に一度は恐慌起きるんですよ。長くて7年に一度恐慌起きるから、その都度あいつらがさ、お金持ってっちゃうわけで、あれは絶対ダメなんだよね。まあそんなことで動いてるんでしょう。それからやはりその、今のこの債務のことで言ったら、国債ですよね。それはユーラシアは戦略的デフォルトの道を選ぶんだと思うんですね。98年のロシアと同じですよ。戦略的デフォルトの道を選ぶ。問題は日本政府ですよね。日銀ですよね。結局まあ安倍内閣も、まあいろいろ言う人いますけども、安倍氏自身が見てりゃ随分その元気なくなってきてますからね。もう昔のようなパワーはあれないと思うんですよ。で、いつ終わるかですね。そうすると、日銀の黒田さんも一緒に辞めるでしょうね。そうなった場合に、まあ外交なんかはいろいろ話をすれば変えられるし、いろいろやりようもあるし、経済の方もですね、各企業がそれぞれ努力してなんとかなる部分は結構ありますが、問題は私はやっぱり日銀と年金が抱えている日本国債と、それから株の行方だと思いますね。最後結局、安倍内閣の最大の負債はですね、日銀と年金が抱えた莫大な国債と、それから莫大な株だと思うんですね。あるいは社債ですね。あれを金融緩和の終了だったって全部売り飛ばしちゃったらですね、それは一瞬で相場大暴落で自分で積み木崩しやるようなもんですよね。かといって、あれどうです？国債と株全部合わせたら600兆円以上あるでしょ？そんなにあったら1年間の GDP より多いわけだから、あれを別立てでどっか取っとくってわけにもいかんですよね。じゃああれをなくすかと、すなわち焼却させると。株も発行体企業に焼却させ、国債も国に焼却させると、まだその方がやり終わるかもしれませんね。まあその分の金はどうするかなんだけど、まあ後で払えばいいやと。それはまあそのある時払いの最速なしで後で払えばいいと。ね、日銀がだから責任を負ってその間はですね、貸しにしとくと。で、とりあえず、株消してくれと、国債消してくれと、まあ、漫画みたいな話ですがね。で、それを基本にして、とにかく、対策対象表を消滅させると、いうことを基準にやれば、まあ、できないことはないかもね。植民地が終わりましたよね。あの時に植民地のいろんな会社があったんですね。台湾の製糖会社だとか、南満州鉄道だとか、あれ、株券はゼロになりましたよね。でも今回ちゃんと会社は続いてるわけですよ。会社は続いてるから株はゼロにならんのですよね。むしろ価値持ってるわけで、しかしその売り出しちゃったら価値がゼロになっちゃうわけで、投げ売りになっちゃうからね。まああれはだから市場から消すしかないんでしょうね。で、これを機会にもう市場型経済なんてのはダメですと。もうやめましょうぐらいなことを言って、まあ市場を全くなくすわけにいけませんけども、いい加減にですね、そういう市場を通じたね、資金調達がね、すべてらみたいなことやめましょうと。国もこれを契機に二度と国債発行するのやめましょう。政治があんなに堕落してるのは財政資金が山のようにあるからなんですよ。財政資金っていうのは基本的に国債発行して調達してね、満期が来たら借り換えをするでしょう。さらに満期が来たらさらに借り換えをするでしょう。だからあれは完全に錬金術なんです。返す必要がない金だと思ってあれ調達してばらまいてるわけよ。返す必要がない金をばらまく権利だから、それはみんな必死になって議員になりますわ。かすめ取ったっていいわけだからね、そんな金はですね。だからあんなおかしなことになってるの、今の日本の政治もね。そしてやっぱり国債の発行一回ゼロにした方がいいわね。それは昭和24年5年にやりましたわね。一回ゼロにしてですね。で、要するに税収だけで運営すると。で、税収もですね、この際も直接税重視にみんな切り替えちゃうと。金は金のある人からもらうことにすると。で、それでいいと思うんだよね。そんな風にして一回シンプルに切り替えた方がよろしいと思うんですね。まあでもこんな風に考えると日本はこれから世界最大の債権者になるわけだから世界最大の不良債権保有国になるわけですよね。世界で一番弱い立場ですよね。世界最大の債権国、 まあ、世界最大の不良債権保有国だから、一番弱い立場だ。そうすると、やっぱり、日本発で、世界の各国の債権をしないと、まずいんだよね。この、不良債権をですね、もう一回、不良債権でなくするためには、その国の債権を手伝わなきゃいけないわけで、まあ日本もですね、新しい現実を目の前にしてね、相当発想を変えて行動しなければいけないと思いますね。まあそんな感じで時代も本当に動いてきたなという感じであります。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、債務者が債権者より強い時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。